注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
なんかね、最近すっごい見ないといけない映画が立て続けにバンバンあってさ、まだマダムウェブ見れてないんだよね。
あ、マダムウェブは見ましたね。
なんかでも評判があんま良くないよね。
まあでも、まあこんなもんじゃないかなって思うんですけどね。これぐらいの気楽な感じで、なんか変に、ま、うん、あの、マーベルだからどうのこうのなんていうのをもう気にしすぎなんですよ、みんな。何かに引っかかってアベンジャーズにつながるとか考察とか。
うん。
なんか、そんな考察をいちいちずっとやって、あの、話を面白くする、しない、あの、つまらないっていうんであれば、もっとバカに見ていいような気がするっていうのが最近の俺の感想で。
まあ、そうは言ってもね、休みの日をね、削ってお金を払って見に行った以上、そこそこね、満足して帰りたいわけじゃないですか。
ああ。
なんか配信とか、定額でね、見れる分だったらさ、まあ、なんでもいいやみたいなさ、つまんなくても途中でやめりゃいいやとか、寝ちゃえばいいやとか、あるだろうけど、やっぱその休みの日を削ってね、何を見ようか、チョイスしていくわけじゃん。それを見たせいで他のなんか面白かったの見逃す可能性だってあるわけだよ。
でもそれもそれで映画の見方じゃないですか、なんか。なんか、
まあね、考えは人それぞれだけど、俺はつまんなかったらムカつくんですよ。
あのあまりにもロッテントマトとかのその評価とかに縛られちゃって、なんか楽しい思いしてダメなのかなと思うような気にもなってくるっていうか。
楽しい思いはするために行くんじゃないの？
いや、楽しかったんですよ。なんでこんな楽しいと思うことを否定されなくちゃいけねえんだろうって。YouTube 見てるとマダムウェブを叩くやつをずーっとやってるんですよね。どこのサイトも。
あ、そう。そんなに叩かれてるとは知らなかった。
でも俺普通に面白く、なんかこれあれ完璧とは言わないけれど、もうこんな、これぐらいの作品でしょうっていうのが頭にあったんで。
えらいテンポが悪いみたいな評価はみたいな。
テンポも余裕は良くないですし、なんでっていうことも結構ありますけれど、まあでも派手さもあって、90年代にこういうのを見てた人間としては、まあ普通なんじゃないのと思いながら見ましたけどね。
まあそこそこお金を払って元は取れたみたいな。
自分の見方が甘いって言われれば甘いですけれど、でもまあ、楽しめましたよ、俺は。
お、俺はね、まだ見てないので、今週多分見ますよ、明日か明後日。
いや、なんか、YouTuber がなんか悪口言って、あの、ダメだダメだって言って、なんかあの、なんでしょう。それでお金を儲けてるのが俺あんま好きじゃなくて。
なんかそんな儲かるほど再生されてるん？
1日で3万とか、3万回再生とかされてて、1年経ってて大体、あの、50万再生とか見ると、
50万再生っていくらぐらいになるんだろう。
とんでも、前の評価だと 0.1 円って考えると5万とかっていうの考えると、なんかやだ。
みなみくんもやった方がいいよ。
まあ YouTube があとどれだけお金を持っていくかわからないですけれど、なんだろう、俺は頭がいいぜみたいな評論みたいな感じになったって。
それはね、みなみくんがね、情報をいろいろ見すぎなんじゃない？
なんですかね、なんか。
だって俺そんなムカつくほどなんか評価、人の評価見たりしないもん。
俺が YouTube で予告編とかいろいろ見るせいですかね。やたらその評価とか。
YouTube はなんかね、古いロックの漫画を描いてるんだけど、それのなんか、PV 見たりするぐらいで、ろくに見てない。
まあ、なんだろう。
YouTube 世代じゃないわけですよ。
なんだろう。それこそ評論家の人が話すんならわかるんですけれど、なんだろう。映画いっぱい、映画いっぱい見てる YouTuber の人が、なんでそんな上から目線でなんか俺らに言ってくんのっていう気がして。
なるほど。
俺の見方が正しいみたいな。
あれは見た？某は恐れている見た？
いやー、俺アリアスター苦手です。
まあ面白かったけど、ね、むっちゃ長い。
3時間っていうのにやっぱり、ここ最近トイレが近くて、3時間苦手なアリアスターできついなっていう。
まあそんなこと言ったら、ね、今日見てきた秋香りすまきの枯葉は70分だったよ。
俺、その監督のなんかみんないいって言ってて、俺そんな監督見たことないなと思ってたら、うん、すっごい昔に、マッチ売り、うん、あの、工場の少女っていう。マッチ工場の少女。あれなんか BSN の深夜にやってて、なんて暗い映画を深夜にやるんだろうと思って。その監督なんだっていうので、
うん、
なんか、あんまいい思い出がないんですよね。
まあ、俺もね、一番最初日本で評判になったのが、レニングラード・カーボーイズ・ゴー・アメリカっていうやつなんだ。俺が大学生か、浪人くらいの時に公開されて、まあ、むちゃくちゃ評判で、その、レニングラード・カーボーイズっていうバンドもすごい人気になって、日本に来日してライブを、確かスカのバンドだったと思うんだけど、そのぐらい人気になったんだけど、まあ、ちっとも面白くなくてさ、で、その後、なんかね、全コメディっていうかギャグっぽいんだけど、もう出落ち以上の面白さが感じられなくて、マッチ工場の少女もね、評判だったので見に行ったけど、まあ、本当につまんなかったし、もう、要は、本当、なんか映画通がこぞって褒めるつまんねえやつの代表みたいなやつだよね。
そうですね、うん。なんでこんなものをっていう。
そう。で、しかもさ、俺は昨日、アーガイル見たんだよ。
アーガイル、今日見てきますよ。
むっちゃくちゃ面白くて、アーガイルの面白さと真逆に位置するなんかこう、まあでも、完全にね、全部否定するほどつまんなくはないんだけど、評価されてるほど面白くないよって俺は、ものすごい言いたいん。なんか、キネマ旬報の第何位とかでしょ、きっと。
あ、おそらくそうですね。いや、秘宝でもなんか上がってませんでした。
映画秘宝。
はないです。映画秘宝でも何位かに、トップ10ではないですけど。
映画通がね、こぞって寄稿してるわけだから、その中にはね、アクション映画とか興味ない、いろんなの好きって人もいるだろうしね。まあね。褒
めてました。
え？
町山さんが推薦してましたね。なんかTBS ラジオかなんかで。
町山さんはね、ま、あの人は基準にならないよ。なぜかというと、もう見まくってるから、もうなんか普通の映画がなんかもう、感覚が おかしくなってるわけじゃん。
ああ、まあそうですね。
そうだから普通のね、まあ俺も普通じゃないけどね。俺も普通じゃないけど、俺はね、一般ユーザーの気持ちを忘れちゃいけないって常に思ってる。だから、つまんないの見たら金返せとか、クソ大損だとか、ふざけんなよって思う。
俺は多分あれでしょうね。この何年間の日雇いで、なるようになるような人生ばっか送ってたから、なんか、それもあるんでしょうね。このつまんなかったことも大変だと思って。
そしたらね、枯葉はね、まさに南くんの日常に根ざしたような映画だったよ。日雇いで会社クビになったりとか、そんな二人が出会うみたいな。だから、
その入り方はでも、辛くて見れない気もするんですけど。
まあね、まあ、そうだね。 まあ、本当にね、何から何までつまらないとは言わないけれども、普通にね、なんかこう、まあ、パーフェクトデイズみたいな感じだよ。
あ、パーフェクトデイズもお金なくて見れなかったんですよね、俺。
いまだにやってるよ。
あー、どうしようかな。
まあ、俺もそういうつもりで見るのが3週目ぐらいになったんだけど。
これはまず時間的に無理だなと思って、ハンテッド駆られる夜もそうなんですけれど。
ああ、ハンテッドはね、もういきなり評価がむちゃくちゃ低いから、地雷だって思ってやめた。
ああ。いや、なんかブラックホール聞いてたらすごい面白そうだなと思って。
あ、そう。でもね、もうね、先週から本当にね、まず上映が終わりそうなやつとか、夜しかやらなくなりそうなやつから見なきゃいけないじゃん。
そうですね。
だからね、ネクストゴールウィンズから見たよ。
ああ、あれ、全然気づいてなかったんですけど、タイカワイティちゃんですね。
そうそうそう、だからね、見なきゃいかんって思って。
ああ。
言ったらね、まあまあ、普通に面白かった。
何でしたっけ。フクロウも見たい見たいと思ってて、まだ見れてないですし。
フクロウはね、結局パスしちゃったな。まだやってる？
今週までですね。
ああ。
ちょっと仕事先で店長のお父さんが亡くなっちゃって、明日急に休みになったんで、明日夕方にでも、夕方しかやってないんで、夕方見てこようかなと思って。
おお、いや、でもね、これはね、普通に楽しい映画だったので、なんかこう、辛いことがあったりしたときに、スカッといい気持ちになれるような、
映画です。
ただ、サモアのサッカーとか、どこになんか売り要素があるんだみたいな。
ああ。
主人公がマイケル・ファスベンダーだけど、まあ、マイケル・ファスベンダーがサッカーの監督やるからって見たいかっていうね。
それこそマーベルとかここ最近大きなものに関わりすぎたんで、そういうなんかちょっとした小さいものを作りたいっていうのと、ある程度、ファスベンダーはあれなんでしょうね、保険として出てるんじゃないかなっていうような感じですね、
でもね、すごいいい映画だったので、まあ、枯葉見るんだったら、ネクストゴールウィンズの方が圧倒的におすすめです。
俺は、あれですかね、あれにやられちゃいました、コベナントに。
あ、コベナントもね、そう、ガイ・リッチーだから、あーって思ったけど、すごい評判がむちゃくちゃいいから見に行ったら、まんまと大感動して、素晴らしかったね。
あれは、あれ、二部、アクションとしては二部構成で作られてるじゃないですか。あれ、やってることは基本的には同じなんですけれど。
冒頭でさ、誰誰誰誰っつってさ、テロップ付きでさ、兵士がバンバン出るじゃん、10人ぐらい。こんな、もうみんな同じ服着てるし、覚えらんねえよって思ったら、みんなすぐ死ぬっていうね。
本当に、ちょっと気抜くと頭打たれて殺されてるし。
そう。だからこの前のさ、ほら、装甲車でさ、もうむちゃくちゃ攻撃されてたやつあったじゃん。
キャッシュトラック。
え、違う違う。
オペレーション、オペレーションなんだっけ。
違う違う、ガイリッチじゃないやつ。
ん？
ガイリッチじゃないやつ。
アウトプット。アンブッシュ。
アンブッシュだ。
ピエル・モレノの。
うんうん、うん。はいはい。あれと、なんか、舞台とかが、割、中東でさ、こう、雰囲気が似てるんだけど、全然違って、
まあ、
脱出者だったもんね。
近いといえば、エネミーラインっていうシリーズにちょっと似てるかなっていう。
あとね、なんか、ジャングルでさ、飛行機が不時着して、ワウワウで見て劇場公開されなかった戦場からの脱出だっけな。
あ、はいはい。ブルーレイ持ってます、俺。うん。あれですよね。クリスチャン・ベールって。
そうそうそうそうそう。 そう。
監督があの人です。あの、
バットルーテナント。
そう。ヘルツォークですね。
そうだね。ヘルツォークは大体あんま面白くないんだけど、それ、むちゃくちゃ面白い。
あれ、1時間目であの視点が変わるじゃないですか、助けられた方から今度助けに向かう側っていう。
あ、そうだね。
お約束な部分もあるんですけど、そこもやっぱりちょっと燃えるっていう、やっぱダムのシーンとかいいですよね。
あー、ダムすごかったね。あの飛行機初めから来いよみたいな。その辺で待機しとけみたいな。
なかなかあんな、守ってくんないんだ、軍はと思って。
ただもう、でもさ、民間軍事会社にしろさ、まあ、軍もひどいしさ、あそこまでヒーローになったとか言うんだったら、奥さんをさ、舞台でさ、連れてこいよみたいなんだしさ、民間軍事会社も初めから名乗ってくれたら、こんな扱いはしなかったみたいなさ、
じゃなかったら、傷つけようってい
う。そう、誰でもねえやつは雑に扱っていいのかみたいなさ、みんなひどいよね。
いや、あいつだったらこの戦、あの飛行機で助けに行こうっていう、その判断、3日待てとか言ってる段階に調べろよっていう感じがして。
だからね、みんなこう、立場とかさ、
ええ、
なんかそういう有名であるかないかとかでさ、人がこうコロコロ手のひらを返すみたいなさ、嫌な現実があるじゃん。そんなね、お金払ってる人はみんなさ、平等に扱うべきじゃん、お客さんなんだからさ。
まあそうです。
なんか、
ね、車しか貸してくれなかったですもんね。
そう、自分で見つけろみたいなさ。何それ。
大金払ってんだ。あの、家の、あの、車やローンかけて、あの、地に入れて頑張ってんのに、その扱いかっていう。
まあね、でももちろん俺だってね、誰に対しても常日頃、あの、親切でいたいとは思うけど、現実そうじゃない場合もあるわけじゃないですか。すいません、軽く扱っちゃいましたみたいな。でもやっぱ最低限のラインがあるじゃん。ちょっと最低限のラインよりはるかに下の扱いだったよ、かわいそうに。
本当、思いますね。でもなんか、これすげえなと思ったのが、最初に見たとき、予告のところでなんかあの、真実の物語みたいなこと書いてあったんですけれど、よく、あの、映画見たらどこにもトゥルーストーリーとも入ってないんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか聞いた話だと、あの、何でしたっけ、その通訳してた人たちが、あの、タリバンで殺されてるっていうニュースを、なんか外力っていう感じで、これを映画にしようと思って作ったっていう話聞いて、外力もなんかちょっとイカれてんなと思って、その話をこんなエンターテイメントにするんだと思って。
ガイリッチがね、いつものガイリッチのシャラクサさがみじんも出してなくてね、本当に職人として腕がある人だっていうのがね、すごいよく分かって、やっぱあの、シャラクサいだけで生きてた人じゃないんだなと、ちょっと見直した。
若干でもあの、頭殴られた時に記憶がフラッシュバックするところとか、あ、ちょっと外実っぽいっていうところはなくはないんですけれど。
まあでもね、シャラクサくないじゃん。
そうですね。なんかエンターテイメントの方にちゃんと振ってる、面白いことをしようとしてるっていう、誰が見ても楽しめるっていうところにしてるっていうのはいいですよね。おしゃれにしたいっていうよりは。
そう。
これなんと良かったな、ほんと。
落下の解剖学見た？
いや、それまだ見てないですね。
ああ、いや、これも、すごかった、面白かった。あの、法廷劇でミステリーとかサスペンスなんだけど。
なんか、ストーリーだけ聞くと、なんか、よくありがちな話じゃないのと思うんですけど、やっぱ全然違います、見ると。
あのね、まあ、すごいネタバレになるからあんまり言えないかな。こう、言いたいことすごいあるんだけど、こういうところが面白いよって、すごいよって言いたいけど、やっぱ、ミステリーの要素があるからとか、あの、結果どうなるかっていうところが、 すごい見せ場だし、大事なポイントだから、言えないわ。ネタバレ感想を書いたので見たら読んでください。
あ、了解です。いや、見ないかな。いや、
あとね、
はい。
はい。韓国映画のソウルメイトがね、すごい良かった。
これどこでやってます？
ソウルメイト。ユナイテッドだよ。
あ、ユナイテッド、ユナイテッド。
ユナイテッドで、だからその週ユナイテッド大変だったんだよ。ネクストゴールウィンズ、落下の解剖学、コベナント、ソウルメイト、犯罪都市と、あと、ミス・マーベルもやってたから、一日一本見ないと間に合わないみたいな。だから、でソウルメイトもさ、二週目になったら変な時間になりそうだったでしょ？なりそうなやつじゃん。
そうですね、
ところが、今日ね、今日来週の予定が発表になるでしょ。見たら、全部がね、来週の方が見やすい時間になってたんだよ。
なんか大型の人
もさ、夕方しかやってなくてさ、夕方、見に行くと妻にバレるから、あんま見れないんだ。朝やってほしいんだよね。朝全然やんなくて。ところが、来週は午前中やんだよね。
ああ。でもなんか考えてみると来週はそんな 大型のやつやらないですよね。
ええー、だからね、先週焦って見る必要なかったん。
タイミングやっぱありますよね。
そう、まあでもね、ほんと水曜日にならないと翌週の予定がわかんないのやめてほしいんだよね。
ああ、まあ。金曜日に新しいのが入るっていうのがギリギリまでなんか、決めたいんでしょうね。だから
まあ、月曜ぐらいにしてもらえれば、だいぶこっちもさ、余裕を持って、予定が組めるわけじゃない。
そう。本当、でも午前中の映画っていいですよね。
そう、午前中しか俺ね、あんま見られないから、午前中にやってもらわないと困るんですよ。
午前中で言えば、あと、何ですけど、本当にまだ新潟やらないんですかね、午前10時の映画祭の。
もう14万。やばいんじゃない？もう3月だよ。今予定出てなかったら、ダメじゃん。
ついこの間見た時にまだなくて。で、今回あれなんですよ。男たちの番かやるんですよね。
そうそうそうそう。
男たちの番かと、あと、マッドマックスのワンツー。そんなの見たいに。みたいに決まってるじゃんっていうのを、ね、なぜやらないっていうか。
そうなんだよ。俺ね、実はね、レイダースを一番最初の午前10時でやったとき、まあいいかなってスルーしたのを今後悔してて、やっぱ劇場で見てないから、見たかったんだよね。
いや、男たちの番か劇場で見れることなんてもうないぞと思って。ああ、やってほしかったな。
ねえ、ちょっとね、みんなでツイッターでね、俺しか言ってないからね、あんたも、みなみくんも言わないとダメだよ、TJ バンダイさんお願いしますって。
ですね。こういう時にシネウィンドが動かないから。
シネウィンドがやるわけないじゃん。
まあ、金ないですからね。
うん。
だったら、どっちかのイオンでやってくれないかなっていう。他の県見るとイオンシネマやってるんですよね。
う
ん、
そう、イオンでやって、もう西でやって、あ、そう、南のイオンがさ、新潟南のイオンが、ね駐車料金を取り始めて、ビッグスワンで、に行く人が駐車するから、ただで、それの対策で、3時間以上かかると、料金を取り始めたんだよね。映画見ればプラス3時間なんだけど、昨日さ、全然余裕だと思って、見終わってちょっとブラブラして出そうとしたら料金200円ですって言われて、嘘でしょって思ってね、なんか間違って、その割引券捨ててたみたいで、アプリをね、ダウンロードして、それでやるとタダになるって言われて、それでなんとか金払わずに済んだ。
なんか、世知がないというか、映画の料金。
なんかもうあんま、南のイオン行くのちょっと嫌になっちゃったよ。
で、いつの間にか南のイオンもユナイテッドもあれですよね。何にもなければ2000円ですもんね。高くなったな。
そうだね。まあでもね、ユナイテッドは平日1300円になったから、すごい行きやすくなったよ。
あれはすごいありがたいですね。まあ、うん、金曜じゃないかな。 前みたいに1日だけ1100円みたいな日が一番なんかやりやすかったって言えばやりやすかったんですけれど、個人的には。
うん。
まあでもまあ平均してそれで見れるんであればまあいいかっていう感じもありますけど。
はい。
イオン西があれですね、久しぶりに入って、この前そのマダムウェブ見たんですけれど、あれです。未だに2番が空いてないのかなっていう。
あ、そうなんだ。2番塞がってるんだ。
2番、やっぱ被害大きかったのかなっていう気が。
ほー。さあ、まあそういうわけでね、長くなりましたが、はい、今日は犯罪都市、ノーウェイアウトというシリーズ第3作目について話したいと思います。
はいはい、お願いします。
どうでしたか？
いや、なんかやっぱこのシリーズ安定的に面白いなっていう、なんか、もう、魔導足が、ま、自分がどういう風に見られてるのかもよくわかってますし、なんか、もう、安定した刑事物だなっていう感じで見てましたね。
なんかね。
新しいのが特にないですけど。
おー。今回は日本のヤクザが出てきたよ。
ですね。あれです。優香の旦那ですね。
あ、あれそうなんだ。高木、青木宗隆？
確かそんな名前の人です。ゴジラマイナスワンの、整備工の人です
ね。足悪くしてビッコ引いてた人。
そうです、そうです。あの人が主演です。主演というか、日本のヤクザ側の殺し屋のやつ。
そうだね。そう。まあなんかね、結構、勢力分布がごちゃごちゃして、だから、ヤクザ、韓国のヤクザ、日本のヤクザ、で、韓国の、警察。
悪徳警察。
三つどもえで、要は、悪者じゃん。そいつらが、麻薬20キロを奪い合って、まあ警察もそれを奪い合うから、四つどもえか。
そうですね、四つどもえで。今回、あれですよね、そんなにマドンソクとかのチームが出てなくて、なんか周りのその右往左往してる間に、なんか、マドンソクの仲間とかなんか事件が起こって調べに行くみたいな感じの作品になってるなっていう。
でね、だからね、結構ごちゃごちゃした勢力図だなって思って見てたんだけど、やたらとテンポがよく行って、ポンポンポンポン進むんだよね。
そうですね。
それで、ごちゃごちゃしてるけど、全然わかりにくくないんだよ。
そうですね、でも、最初の方で俺、まあ、毎回出てる人たちですけれど、刑事の顔があんま覚えられなくて。うん、
そうだね。
いつもやられる先輩とかの顔をよく忘れちゃって。あれ、この人いつもやられる人だっけっていう。
愉快なさ、なんか班長みたいな人がさ、なんか別の人になってるの？
いや、そういうわけじゃないと思うんですけれど。ただ、あれですよね。前作から6年とか話の中で経ってるんですよね。
あ、そうなんだ。
確か第一作目の犯罪都市って2000年頭とかじゃなかったでしたっけ？もっと、
どれどれ、ちょっと待って。犯罪都市の一作目は、ちょっと待ってくださいよ。まあでもね、犯罪都市の一作目はね、敵の中国人がむっちゃ怖くて、すっごい良かったんだよね。
二作目も嫌でしたけどね、なんか。
うん、二作目はね、それよりそこまで、本当の一作目はえげつない嫌さがあったんだ。犯罪都市一作目は2018年公開。
いや、中のストーリーの話が確か。
ああ、物語の中身ってこと。
物語の中身の話が。確か2000年代とか。二作目が2010年行ってなかった気がするんですよね、話の中で。
もう全然忘れちゃったな。
15年とか。そんな感じが。
今回はね、みんなスマホ持ってたもんね。
それでも2015年とか2018年とか、だからもう6年とか、それぐらい前にはなってると思うんですけれど。
なるほど。まあでもね、今回もね、ラスボスが、まあネタバレで申し訳ないんだけど、別の地方の警察の所長なの？所長まで行かない？なんか結構で。
中間のなんか偉い、麻薬組織、麻薬の調査官みたいな
人たち、ね。課長だか部長ぐらいの地位の人だよね。そう、結構な立場の人が、もう、汚職刑事みたいな。あいつがすごいさ、やさ男でさ、その割にね、なんかこう、根性があって、むちゃくちゃぶん殴られてるのに歯向かってくるから、なんかすごい面白かった。
歯向かった瞬間にぶっ飛ばされるっていうのが最高に面白くて。
そう、でも、あんなね、マドン族には、1、2発殴られたら、もう参りましたって普通なるじゃん。
そうですね。今回それで言えば、まあ、最後には出てくるんですけれど、ワンツーで、いつもやられる三下の悪役みたいなやつがいるじゃないですか。結局、情報、マドン族にやられて。あ、今回この人出ねえんだと思ったら、似たような感じの、中古の車のショップの店員みたいな人が、今回いじめのターゲットになってて。
小峠に似てる人ね。
最高だなと思ってたら、ようやく最後のその人が出てくるっていうのが良くて、うんうん、次に続きますよ、みたいな話で。
ええー
ね。でも今回、最初に気になったところが一つあって、
おう、
映画のロゴがあるじゃないですか。
はい。
確かビッグパンチなんとかっていうところが作ってて、その前にフールーって出たんですよね。
あ、フールーが出た。
フールーのマークがデカデカと出たんで、じゃあフールーってこれ今度映画、このシリーズを作るのかなっていうような状態で。
フールーって日本のサービスだ。
いえ、海外では、あれですね、ディズニーが権利持ってて、
あれです、ね、
日本でもあれです、今、Hulu とディズニープラスが一緒に入れるプランみたいなのもあります。
Hulu は日テレ系だもんね。
そうです。だから最近、ディズニー系の映画、金曜ロードショーでよくやるのは、Hulu の参加だから やれるんです、ディズニー系。
なるほど。
なんで多分、そこがその権利を買ったんと思うんで、この後のシリーズがもしかすると、Hulu のドラマシリーズか、Hulu で見れるオリジナル作品になるかもしれないっていうようなのを感じましたね、見てて。
なるほど。
日本だとあれがそうじゃないですか、ゴールデンカムイが今度ワウワウでドラマに、あの後の話をドラマにして、
映画じゃないんだ、ゴールデンカムイの続きは。
ゴールデンカムイの続きは、ワウワウのオリジナルドラマで何話かやって、また盛り上がるところを映画にするっていう。
ひどいね。
まあ、多分、ワウワウは今いろんな、ストリーミングサービスにお金出してるんで、どの環境でもまず見れるとは思うんですけれど。
映画だけ見てる人は話が飛び飛びになるじゃん。
まあそうですね。まあ、どこまでどういう作りをするかはわからないですけど、まとめたやつを一回やってからやるかもしれないんですけど、とりあえず今年の秋、多分ブルーレイとか発売するタイミングでワウワウでこう今やってるゴールデンカムイを出して、
うん、
その後テレビドラマをやるんだと思うんですけど。
なるほど。
なんか、その、匂いがするなっていう、終わり方見ても。
はい。
犯罪としては。
そっかそっか。
でも、もう、マドンソクが自分がどう見られてるのかがよくわかってるなっていうのが、ラブホの回転ベッドのシーンとか見てると、
うん。
うん、やっぱりいいなと思いますよね。
いや、
体とか、回転ベッドでぐるぐる回ってるのはやっぱ面白いですもん。
面白いね。なんかボクシングをやってた、元ボクサーみたいなことを言ってたけど、前からそう言ってたっけ？
いや、言ってなかった気がしますね。
なんか急に、え？って思ったよね。
いや、今回あれ、前回は平手のイメージだったんですけど、今回なぜかボクシングだなと思って。
うん。なんかキャラが後付けされたみたいな。まあ確かにボクシングのね、動きで格闘したから、すごいかっこよかったんだけど。
いや、でも、どっちかっつったら、一作目の、ハモニーに対して平手っていうのが、やっぱり、個人的には好きだったなっていう。
まあ、一作目むちゃくちゃ面白いからな、今回も別に面白いんだけど。
悪役も悪役で、やっぱ徹底して、なんか、
うん。
大げさなアクションじゃなくて、本当に刺してくるっていうような、痛いっていうような感じの。い
や、もうね、一作目の悪役、殺し屋一に出てくるヤクザみたいなさ、もう絶対近づいたら、やばいみたいな、もう。でも今回の悪役のさ、その警察のやつとか、別に近くにいてもそんな怖くないもんね。
まあ、日本のヤクザもそうですよね、なんか。うん、なんとなくやっぱ、一作目とかに比べると可愛げがあるなっていう。
まあ、常人の範囲のレベルの悪役みたいな。
まあ、一番上の親分が国武蔵さんですからね。まあ、可愛いわ。
そうだね。国村淳さん。
あ、国村淳さん。国村淳さんもあれですよね。俺最初に知ったのはあれなんですよ。ジョウの映画なんですよね。
あ、そうなの？日本のドラマにいっぱい出てる。
俺が意識したのは男たちのバンカーで殺し屋やってたんですよ、あの人。
うん。
それが最初、あ、中国人だと思ってたら日本の名前が出てきて、え、こんな人いるんだと思ってたら、うん、三谷幸喜のドラマに出てて、こんなドラマ、コメディ出る人なんだって、あんな殺し屋やってたのにっていうので。
そうだね。
でもあの人もあの人でやっぱ国際派ですよね。
そうだね。韓国映画によく出てるもんね。
コクソンとかそうですよね。いや、でも結局あのボスは何とも倒してないんで、次に続くのかもしれないですし。
うん。
そこはちょっと楽しみではあるんですけどね。何で見れるかわかんないですけど、
はい。そうですね。じゃあ、そういうわけで、この辺で終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お聞きいただき、どうもありがとうございました。
はい、ございます。
では、さようなら。
はい、失礼します。
この映画味わうのー。